自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、そして今回も準レギュラーの三栗さんの奥さん、さえさんにお越しいただいています。さえさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いつもテンション上がっちゃっててすいません
とんでもないです今日も楽しそうで、
はい、おかげさまで
ちょうどいいんだ、はい、上がってるぐらいがわかんないけど
みんな穏やかに喋ってるからすごいと思って
はい、はい、さあ、今回はですね、リスナーの皆さんからのメッセージと、三栗ご夫妻の本、北の国から家族4人で幸せ自給生活、住まい、水、電気、薪、衣食まで全部へのご感想をたくさんご紹介してまいります。
はい。
ということで、じゃあ最初にメッセージをいただきました。みどりさん、30代女性の方からのご紹介をいたします。
はい。
はい。第105回トイレ作りと第106回お風呂作りを一気聞きしたのですが、いやーすごい、お疲れ様でした。ラジオで聞いていると、バスタブを埋め込むために床にドリルで穴を開けて、それを頼りに電ノコで切って、すっぽりはまるようにちょっとずつ穴を広げてなどとあっさりと聞けてしまいますが、実際の労力たるや想像を絶します。そんな苦労を重ねた三栗さんが第105回で、当たり前に生活できることがどんなにありがたいことか、全部整えてもらっている中で暮らすことがどれだけ幸せか、ただ暮らすだけですごい幸せを感じられるようになったとおっしゃっていたことがとても心に響きました。幸せはいつもそばにあるとかよく言われますが、こういうことなんだろうな、やっぱりやってみないとわからないんだろうな、やっぱり行動してみてわかる境地があるんだなぁと感動でした。聞くだけで幸せのハードルが下がるというか、どれだけ世界に優しくしてもらっているかわかるラジオでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね
え、でも本当になんか全てがありがたい。今回こうやって本を出版させてもらったのも、この暮らしを続けられてるからであって、続けられるのはやっぱり支えてもくれる方々がいるからであって、なんか本当一つずつがありがたいことで私たちできていて、うん、家もいや今日も凍結しないで済んだねとか、あったかいお風呂、そう、給湯器が壊れてないからあったかいお風呂に入れたねとか。
そうだね、こういうギリギリの暮らしを、ギリギリっていうか、そのいつ何が起こるか分かんない暮らしをしてるから、今日も風呂入れたねっていう感じがあるよね。
で、そう、なんか漬物作ってちょうど美味しい時期に入ると、いや、美味しくなったねって、やっぱり気候が作ってくれる、微生物と気候が作ってくれるからだねって思うし、目の前にありがとうがあることで、なんか、いろんな自分の今までのこう不平不満じゃないけど思いも満たされて今があるんだなって思うから、このなんか普通に暮らせることって本当にありがたいことだよね。
ねえ、これやっぱり自分で作ったからなのかな、で作って不完全だから今日もちゃんと機能するかなっていうのが、
うん、
まあね、あるじゃないですか。
ね、この間3日間ぐらい、あ、違う、この間吹雪、すごい大雪の24時間大雪降り続いて、それだけで70センチ超えぐらいになっちゃったことがあって、その時は停電のリスクがあって、うん、ポータブル電源充電してたんですけども、なんかそこが、いや停電するかもしれないねって、しかも私と息子しかいない時で、停電したらどうやって暮らすかねみたいなことを考えながら、でもその時停電しないで終わったんですよね。なんか自災害レベルだからこそ、日々満たしてもらってることのありがたさがすごい感じられるので、
うんうん、
なんか不便っていいなってすごい。
確かに。
使 作ってもらったもの、そう、作ってもらったものありがたいけど、やっぱり自分で苦労してないと忘れちゃうから、
うんうんうん、
苦労って苦しい方の苦労じゃなくて、ちょっと大変だったよねっていう苦労なんですけど、
うんうん、
だから自分でそこに手をかける。うん、そうするとなんか常にどこかにありがとうがふっと思い出されるので、ね。うんね、今のこの暮らしね、
うん、そうだね、毎日いや今日も無事過ごせたなって、
うん、
よかったって感じはねすっごいあるから、ね、うんうん、
いや本当ですね、いや本当ですね、いや手作りってね本当にそこが醍醐味というか、
そうそう、不完全だからこそいろんなことが、うん、幸せとね、うんうん、そう思います。
はい、みどりさんメッセージありがとうございます。
はい、みどりさん、ありがとうございます。
では続いて、ホランドさん、30代女性の方からいただきました。以前よりセミリタラジオを楽しみに聞かせていただいています。内容に興味があり、楽しませていただいているのはもちろん、聞き終わるといつも優しくて穏やかな気持ちにさせていただいています。お二人の使う言葉やリズムが心地よいのだと思います。ありがとうございます。昨日、百姓ちかさんの回を聞き、おこがましいですが、ちかさんのストーリーを聞き、若い頃、ふらっと海外を一人旅していた私の感覚に似ているなと思い、好きーと思いました。縛られることなく、魂が喜ぶ方向に突き進む感じ、なんだか懐かしいなと思いながらお話聞かせていただきました。現在は子供もでき、なかなか自分らしくできていないなと思っていたところに、ちかさんの次にみーこさんの登場。そしてそのお話にも首が取れそうなくらいうなずき、もはやこれは私へのメッセージなのではと思い、気になっていたメルマガにすぐに登録をさせていただきました。これからもどんな内容に触れていけるのか楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。というメッセージです。
ありがとうございます。
初めてですね、きっと。
あ、そうですよね。
ホランドさん。
初めてです。はい、はい。
はい。
やっぱりチカちゃんだ。
チカちゃんだね。エネルギー。なんだろう、この、いつもワクワク楽しそうな、こう、スピリチュアル的なエネルギーっていうのも使い方じゃなくて、なんか、すごいいつもワクワクに溢れてて、落ち込む時もズガーンだし、ズガーンだし。
チカちゃん。
チカちゃん。それが彼女の良さだなって、かっこいいな、潔くてかっこいいなっていつも思いながら、
うんうん、そうだね、ちかちゃんとさえちゃんはタイで一緒に過ごしてたわけですけど、うん、どうですか。
ちかちゃんすごい、思い立ったら一直線で、今、沖縄でリゾートバイトしながら暮らしてたのをやめて、で千葉の長南町で、なんだろう、何でも屋さんみたいな感じで、うん、暮らしつつ、なんか百姓、漁師さん、動物を、獣害、農家さんのところで獣害になっちゃったりする動物さんをちょっと仕留めたりとか、そういうことをされているんですけど、
うん、
ラジオの時と変わらぬまま、一直線で、命をいただくことにどうなんだろうかってなったり、うん、うん、炭焼きに命をかけてみたり、ね、
面白いよね。
面白い人。
だから、やっぱり、ちかちゃんの回に、ね、なんか、熱い感想を送っていただくことが、たびたびあるなと。
そうですね。
そこだけ、そういうふうに訴えかけるんだね、ちかちゃんはね。その凄さ、ね。
でも、みーこさんも、ね、みーこさんは、もしかしたら、ちかさんと対照的かもしれないですけど、こう暑さをやっぱり感じますよね。
うんうんうん、そうですよね。これもう本当みーこさんへの会への感想もすごい多い気がしますね。
うん、
あれは共感を呼ぶんでしょうね。感謝講
師。そうですね。そうですね。
はい。
だからね、メルマガにもうすぐに登録をされたと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
その後いかがでしょうか。
本当ですね。
はい。
またメッセージいただければと思いますし、はい、これからも、はい、ポッドキャスト聞いてください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。続いて、りょうこさん、女性の方からいただきました。家庭菜園の会楽しく聞きました。三つくり家の畑広いですね。 それだけ広かったら1日に3回見に行くのも納得です。コンパニオンプランツを実践されているとのことで、今後の報告お待ちしています。ところで三つくり家の周辺では鹿が出没するかと思いますが、農作物への影響は大丈夫ですか？
ありがとうございます。大丈夫じゃないよね。
うん。
去年初めて、いつも、春先と秋の襲撃のこの執着が、あっちも生きるか死ぬかなので半端なくて、9月になるとこっちだいぶ寒くなってくるので、多分山の草が硬くなってくるんだと思うんですよね。だから畑の美味しいものを狙って、やっぱり人間と同じ動物だから美味しいものを食べたいと思う、うん、だからそこになるともう体当たりしてね、1メートル50ぐらいの網は落とすし、もうなんか豆とか一晩で食い尽くすしね。
この大豆のおーさーっとした葉っぱ全部食うもんね、あれ。
そうなんです。だから自分家の豆で大味噌が作れたことがないという。
あ、そうなんですね。
春はね、鳩から種を守らなきゃいけなくて、夏はネズミから枝豆を守んなきゃいけなくて、秋は鹿から豆を守んなきゃいけなくて、クリアできたことないですね、このゲーム。
そうなんですね。でもいろいろ対策はしてるんですよね。
うん、イタチごっこってやつですね、まさしく。
よく聞きますね。
いやよく言った言葉だよね。
ね。
うちの人。
ああ、そうか。
共存。
共存できて
る。綺麗に言うと共存。
確かに、もうそうするしかないですかね。
ね
あ、コンパニオンプランツ、う
ん。はいはい。
コンパニオンプランツ2024年やりましたね。
うん。
はい。
はい、
トマト、バジルとか。ナスの周りに、忘れちゃったけど、ピーナッツ。落花生。マリーゴールド、バジルもそうだね。なんかね、いろいろやったんですよね。
うんうんうん。
結果はよくわかんなかったですね。
あ、私よかったと思いますよ。
よかったの。おー、どう思う？
だいぶ畑では、知識も技術もなく、がっかり自分でしてきたんですけど、うん、去年ナスだいぶ取れたし、うん、美味しかったし、うん、コンパニオンプランツすら生き生き育ってくれているという。
そう。
で、バジルなんて散々食べたし、だから、ありがとうございます。
あれ、うまくいった。うまくいきました。
よかった。よかった。
よかったよ。
うん。そうだね。ナスできてたよね。そういう意味だよね。いや、なんかね、何がいいのか分かんないですよね。
しかも賑やかだから楽しい畑が。
そう。
いいですね。
マリーゴールドは良かった。畑に花が咲いてるって。なんか、畑食べれないんだけど、なんか、おぉ咲いてるって感じでね、ちょっとね、テンション上がりましたね。
はいはいはい。
染め物しようかと思ったけど、そこまで手が回らないまま季節が終わりました。
もうやりたいことがいっぱいなんですね。
そうだね。マリーゴールドも染め物できるぐらいには、わーっと咲いたもんね。
でも自給自足って待ったなしなので、今やらないと全部終わっていくという時期が。
ああ、そうか、そうか。
はい、コンパニオンプランツ成功です。
楽しい
。なんかね、楽しいっす。
ねえ。りょうこさんも、もしね、されてなければ、やってみていただけたらと思います。
見ましょう。
はい。続いて、まめさん、50代女性の方からいただきました。第101回、みつくりさんの、白夜ラブがめちゃくちゃ伝わりました。人生の終わりを意識するようになったというお話にも深く共感です。長年の夢を叶えた今、次に訪れてみたい場所はありますか？
おお、ご質問ありがとうございます。もうなんか、今でもね、本当あれ行ってよかったなと思って。すごい覚えてますわ。なんか、その行ったのはね、2泊5日って言ってましたよね。
はいはい、そうですね。
機内泊が2回で。
本当に白夜を見に行っただけだもんね。ないから私の中では。
ね。滞在したのは2泊3日だけだもんね。
その後の東京のポッドキャスト出演の方が滞在時間が長いという。
不思議。
いや、ね、本 当にだからずっとやってみたかったことをやるっていうのはいいなぁと思いましたね。なんかね、人生の後悔がなくなったというか、
うんうんうん
うん、半年以上経った今でも、いやあれよかったんだよねって、まあ、今ね、このメッセージ読んでもらったんだけど、まあ、また、なんか、蘇りましたね。
ああ、
うん、よかった。それで、次に訪れてみたい場所はありますかって、何度かラジオでも言った、
うん、
思いますけど、なぜかやっぱりエストニアに謎の興味が湧いてまして今年やっぱり行きたいなと思ってるんですよね。
はいはい。もう予定はされてますか？
予定は僕の頭の中では結構しています。
何月ぐらいとか？
6月ですね。やっぱりエストニアってフィンランドからね飛行機で40分ぐらいで行けるみたいで、
お
フィンランドのね右下あたりにあるバルト三国と言われる、うん、エストニア、ラトビア、リトアニアっていう、あれの一つの、あれの一番北側の国で。
フィンランドまで遠いよね、めっちゃ。
そうそう、フィンランドまで遠いんですけど。
確かに。
調べてみたら、やっぱり、フライト時間13時間になって。
ああ、長いな。
だけど、健康なうちに行っておかないと、行けなくなるかもしれない。
うん、
って考えると、やっぱなんか、ね、大事かなと思って行きたいことを。
2泊5日ですか？
はい、いや、今度はね、ちょっとね、6泊か7泊したいなと思ってる。
あ、そうなの？
うん。
びっくり。
いや、なんか、そう、今度は別に白夜を見るっていうんじゃなく、なんかね、アナログな旅をしてみようかなっていう気持ちが湧き出てきて、なんかゲストハウスに泊まって、人と、交流しながら次の行き先を情報デジタルじゃなく人から聞きながら旅するとかって面白いかなとか思って、
私寄りになってきた。
僕も苦手とすることだ
し、ね、
そういうのに、そう僕は全部デジタルで、ね、何でも済ましちゃう派なんで、あえて今これはアナログな旅をすることが僕のこれからの人生を広げるんじゃないかとかね、なんかいろんなことを考えてますと、
はい、
いうぐらいにしておこう。止まらなくなるから。
そうですね。じゃあまた行った暁には、
はい、
ポッドキャストでお話しいただけたらと思います。
はい、お願いします。
はい、お願いします。マミさんありがとうございます。
マミさんありがとうございます。
ではここからは、お二人の本のご感想のご紹介していきますね。
はい。
最初に Y さん、女性の方からのご感想です。こんにちは。本の出版ベストセラーおめでとうございます。私はコロナをきっかけにライフラインなどを政府に頼らない暮らしはと考え始めて、パーマカルチャーの分野に興味を持ち始めました。今住んでいるのは建売り住宅で、周りに緑も何もない集合住宅街です。でもこの考え方になって自然豊かなところに住みたいと考え始めました。しかし夫はパーマカルチャー？何それ、変なこと思ってるなぁな考えなので、そんな簡単にはいきません。でも住宅環境をすぐ変えるのは無理だけれど、できることを始めようとこの本で思えました。保存食の紹介やオフグリッドのソーラーパネルなど、今の住環境でも取り組めそうな手仕事の部分を今の暮らしに落とし込んでいきたいです。金ちゃん農法をされている方の紹介でシェア畑も始めました。そのおかげで夏野菜はほとんど自給でき、食費が下がっています。自分で生み出せる喜びを日々感じています。これからもメルマガ楽しみにしています。
すごいです。
すごい。できるところから始められてますね。
できるところから。
ねえ。
全部やったことが、なんだろう、この積み重ねてることが一つずつこう力になるから、ね、何かあった時も、その、平常時にやっていることがすごい役に立つし、うん。で、なんだ？なんか、庭でキャンプとか、日常的にやってみたら、うん、そこからも、こう、不便さのイメージができるので、楽しい。そこからレベルアップしていく自分も楽しいし、
うん。
なんか、ね、できることたくさん、うん。不便さを体験しておいたら、何でもできちゃうよね、きっとね。
できることを始めようとこの本で思えたそうです。
ありがとうございます。
受託環境を変えなくても、うん、
本当ですね。
その思考転換がすごい、
うん、
ワイさんどんどんやってたらいつの間にか旦那さんも巻き込まれているかもしれない。
ああ、それね、ありますよね。
はい。
あ、それいいですね。
ねえ。
確かになんかね、相手変えようとしても変わらないので、
うんうん、
あ、ただ、変える方法って、まあちょっとあるとすれば、勝手に一人で楽しそうにしてると、なんか、え、何やってんの？なんか、じわじわついてきてくれるっていうことが、まあそういうパターンもあるかもしれないですよね。
うんうんうん。
はいはい。
はい。
なので、ね、なんか今できることを楽しんでやってもらうといいんじゃないですかね。
夏野菜は自給できてるから、うん、まずは胃袋から接してもいいかもしれないしね。自分で作ったら美味しいでしょみたいな感
じ。確かに。それ絶対いいと思います。というかもうやってるかもしれない。
やってるか。食費下がったよ、まあ。僕は聞きますね。
ああ、ね、なるほど。じゃあもう逐一やっぱり報告した方がいいですね。
ああ、
うんうん。
してるのかもね、嬉しいから。
まあ、そうそうそう、勝手にね、嬉しいからしちゃうかもしれない。
ああ、そうですね。
っていう感じが、なんか、え、何、何ってなりますよね。
うん。はい。ワイさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いても本のご感想のご紹介です、
はい、
MF さん女性の方からいただきました。自分たちで暮らしを作っていく様子にとてもワクワクしました。私が求める豊かさや安心感は自分で作ることができるのではと希望が湧きました。まずは小さなこと、ものから暮らしを作っていこうとちょっとずつ意識や行動を変えていこうと頭を使っている最中ですというメッセージです。
ワクワクしてくれたんだ。
ワクワクしてくれた。
ね、ありがとう。そこからだもんね。
お。そうですね、そうですね。ね、頭を使っている最中。
ちょっと意識や行動を変えようと頭を使ってる。はいはいはい。うん、まあなんかやってたらだんだんそうなっていきますよね。
うんうんうんうん。
だからね、さえちゃんの書いた本の中の手作りの実践編だっけ、なんだっけ、なんていうの
か、
うん、漬物とか10種類ぐらいのいろんな服の作り方とか載っけた、うん、あそこがねいいっていう話を結構いろんな人から聞くので、
初めて聞いた。
あれ
そう
だっけ。
ありがとうございます、うん、
実践編、手作り実践編だったかな。いや覚えとけよ。やばい。さえちゃんの書いたいろんな石鹸の作り方とか、
あ、石鹸ね、
漬物の作り方、梅干しの作り方、服の作り方などなどのところね。
この間も 口で言ってくれた方いました。ホームページ見て漬物にしん漬け作ったら美味しくできたんですって言ってたから、そしたらまた作るよね。
ね、
うんうん、農文教の編集者さんも、あ、もうその読者が見てやりたくなるようなものをお願いしますっていう感じで言ってくださっていて、でちゃんとやってくれているというか、
すごいね、
うん、結構ね、あれを見て作りましたっていう人が割と複数
いる。
すご
い、すごいな、
うん、だからよかったですね。
ねえ、うん、やっぱりなんかザ手作りっていうところですもんね、うん、でこうなんか手が届きそうなので、ね、
しかもだから伝えたいのは田舎に移住して、もう、ザ自給自足もいいんだけど、割と今の環境のまま、そのまま、今なんかやればできますよっていうこともお伝えしたかったので、うん、それがなんか伝わってるなと思って、なんか、嬉しい、ありがたいメッセージだなと思います。
はい。ありがとうございます。ぜひまた、ポッドキャストにメッセージをいただけたらと思うんですけれど、こういうことをやってみましたとか、
ぜひ、ね、
お待ちしてます。
お待ちしてます。
はい。では、最後に CH さん女性の方からのご感想をご紹介します。もう、やりたいことだらけの本でした。どこを読んでも面白かったし、感動したのですが、三つくりさんにも初めてがあったんだなと感じました。誰にだって初めてが存在することは分かっているつもりでしたが、三つくりさんだからできたんだと心のどこかで思っていたんだと思います。子供のことを抜きに暮らし方を変えることは考えられません。 今の影響が今後どうなるのかばかり気にしていましたが、結果を意識しすぎていたことに気づきました。何か起こればまたそれに対処すればいいし、子供に任せてみたいと思います。ちょっとずつ本を参考にできることを増やしていきます。ありがとうございました。
ありがとうございます。なんか子供のバランス大事だからね。
あ、
うん、
ね、
だからそう、子供たちが、うちもなんか別にあのコンビニでアイス買いたいって言ったら買うしね。
うん、
うんうん、このところは、うん、大事だよね。
うんうん、初めてが存在するっていう話ですけど、
はい、
あの本って、まあ、初めてのこと、初めてやったことがいっぱい書いてあるなと思って今気づけば、うん、だから僕が初めてじゃない、あそこに書いてある初めてじゃないことって、まあ、電気ぐらいじゃないかなと思うんです
よ、ね、はい、
それ以外は基本初めてやることをなんかビビりながらでもやるしかないからやりましたっていうのが多いような気がするんですよね。
うんうんうん、
特になんか、その、アパートを解約して、もうこの山に移ってきて、もう帰るところはありません。っていう状態で、なんか初日から雨漏りが発生したりするんですよ。
はいはい。
でもなんか、おやべ、どうしようって感じなんですよね。で、なんか、そういうことがいっぱいあって、風呂も、どうやって作るかわかんない。トイレもどうやって作るかわかんない。でも、なんか、作らないと、もうそもそも住めない、生きていけないみたいな状態なので、うん、基本全部初めてで、で、完璧な家ができましたではなく、今できている、住んでいるのは不完全な家なんですよね。
うんうんうん、
なんだけど、生きているよってうん、うん、いう感じなので、その辺をなんか、初めてが存在するんだなって思ってもらえたのは、なんかちょっと嬉しいなと思いました。
うんうん、
初めてだから失敗するのも当たり前で受け入れられるしね。
ああ、そうだね、
うん
う
んうん。そうですね。で、やっぱりね、本を出されてて、で、もう自給自足でちゃんとお金も回ってる、三つくり家族って見ちゃうと、あ、なんかもう違う世界の方だなとか、なんか、やっぱり三つくりさんだからできちゃったんだな、みたいなのを、思っちゃう方いらっしゃると思うんですけど、この CH さんも、
はいはい、
ね、心のどこかで思っていたんだと思いますっていうことで、そこが最初の一歩を本で見せてもらえることで、
うん、
あ、やっぱりそうだよねっていう、なんか、だから自分もいけるよねってなりますよね。
はいはい、ね、なんかどう見られてるかわかんないですけど、あの本ってもう、完全なドタバタ劇っていう感じ
が、うん、そうだね、
うんうんうんうん、
まあそうね、
うん、はい、ね、なのできっと自給自足へのハードルが下がったことと思いますので
下がってもらえるといいなとは思ってます
はい、
はい
はい、ぜひできることを増やしていっていただければと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問を随時お待ちしております。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、サイさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。